はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは、結局は得意なものを指導すべきという話をしたいと思います。今日の話をしようと思ったのは、一昨日ですね、おとといの放送で、いただいたコメント、伊沢先生のコメントからここからですね、ちょっと深掘りしてみたいと思ってお話をします。伊沢先生、いつもありがとうございます。その時のコメントを読み上げますね。バウンズパスの相関にしだとオフェンスのことが中心に思われがちですが、前任校の春日部ではチームコンセプトが炎のディフェンスで、ディフェンスのことばかり指導をしていました。今でもディフェンス中心に指導したいのですが、あまりにも攻められなかったり、オフェンスの方が楽しいので、どうしても多くなってしまいます。地味なディフェンスに楽しみを覚えるようになると、チームは強くなると思います。本当は点数取ることよりも、硬いディフェンスを目指して指導したいのですが、というね、コメントです。伊沢先生、いつもありがとうございます。私はですね、もうかれこれ何年前、3年ぐらい前かな、創価西高校に練習見させてくださいっていう風にね、突然お電話させていただいて、で、心よく引き受けていただいて、バウンズパスのですね、素晴らしいオフェンスということで、YouTube でね、森森さんの YouTube で見て、これ実際に勉強したいなと思ってですね、すぐ行かせてもらって、はい、すごくすごく勉強になったのを覚えています。そのぐらいですね、創価西高校はこう、バウンドパスを使ったオフェンスが素晴らしいんですね。で、このコメントだと、以前のチームでは炎のディフェンスということで、ディフェンスをすごい指導してたと。で、今のチームでもそういうことをしたいけれども、まあ、いろいろ現状にあって、た形でオフェンス中心の指導してるってコメントですよね。で、なぜ今日この話をしたいかっていうと、結局チームにとって必要なものっていうことプラス、コーチ監督のね、先生自身がそれを教えるのが得意なものを指導するってものすごく素晴らしいことだなって思うんですね。はい。もしかすると伊沢先生ご自身がちょっと意図されていることと違う、まあ、形でね、今のバウンドパスだったり昔のディフェンスだったり、まあ、ご自身で得意とかっていうことじゃないけれども指導されてたっていうことだったらごめんなさい。ただやっぱり一つ こだわりを持って指導するっていうところは間違いなく素晴らしいところかなと思ったので、今日のねこういう、会にさせてもらいました。でタイトル改めて、結局は得意なものを指導すべきということで、これはねまさに20代ぐらいの時の私の反省ですね。いろんな、まあ、情報収集、まあ、今ほどねこう YouTube とかインターネットとかなかったような気がしますが、十数年前のね自分はね、まあ、それなりに勉強をしていました。で、他の高校がこういうことやってるね、大学生の試合見に行ったらこういうことやってるね、プロのチーム NBA のチームはこういうことやってるということで、はい、それを見てですね、これはいいなと、このフォーメーションいいなとかですね、このゾーンディフェンスいいなとか、この練習方法いいなとかっていうのがあったら、もうすぐにね、すぐにそれを次の日の練習でやらせてみて、で、当然あんまりうまくできないですよね。で、うまくできないから、生徒のこと叱って、ね、なんでお前らこんな簡単なことできないんだ、ぐらいのこと言ってですね、で、すぐやめて、で、また新しいことを教えて、で、うまくできなくてやめて、で、また新しいことを教えて、っていうようにね、ゴロゴロこう方針を変えて、新しいことどんどんこうやっていったんですね。うん。で、それは当然チーム、強くならないということを反省しています。はい。まあ、それでですね、こう、新しくいろいろ勉強するってことは常に必要だし、もちろん勉強することはいいんですが、そういうものを得た上で、結局は自分の得意なものを指導すべきだと思います。うん。またね、勉強するとかっていうことじゃなくて、うちのチームにはこういうことが必要かもなと、思ったとしても、自分が得意じゃなかったら指導しないっていう方が私はいいと思うんですね。そうだな。まあ、例え話をした方が分かりやすいと思うんだけども、チームの状況からして、高校生以上の話でね、行くとね、背低いからゾーンディフェンスを練習しといた方が多分いいなと思ったとするじゃないですか。ゾーンディフェンスね。ゾーンディフェンスの練習しといた方がいいなと思ったとするじゃないですか。ただその先生自身がゾーンディフェンスのことをあまり信じてなくて、教えるのもよくわかんなくて、詳しくなくて、まああんまりやったことないとしたら、 一応やっとこうかっていうゾーンディフェンスをさらっとね、練習したところで、あんまり力にならないんですよね。本当にその先生がゾーンディフェンスについて効果を信じていて、練習方法をちゃんと分かっていて、人に対して説明することができて、教えるのが得意だっていうことになって初めて意味があるということですね。結局はこう、一時的な人真似っていうのはあんまり力にならないということになります。なので、結局はね、私たちはいろいろなことを勉強しながら、その得意なものっていうのはその時々に変わってくるとは思うのですが、今現時点で、今日の時点で目の前の、子供たちに教えられることっていうのは結局自分の今の得意なことということになるんですよね。で、この理由をね、自分なりに考えた時に、やっぱりしつこさじゃないかなと思います。自分がこだわって得意なもの、好きなもの、好きなものって言い方の方がいいかな。教えてて、楽しい。教えてて楽というか、よく詳しく分かってるから、しっかりとね、自信持って教えられるという内容については、やっぱりしつこくね、追求できるんですよね。すごく丁寧にね、ここじゃなくて、もう50センチこっちに来なさいというようなね、そういう細かいこう、指導ができるんですよね。なんとなくふんわり、じゃあこういうディフェンスやろうよとか、こういうフォーメーションやろうよっていうことじゃなくて、本当に自分の中でこの、内容をちゃんと理解してね、その効果はちゃんと頑張れば効果が上がるんだっていうふうなことを信じて指導できるときっていうのは、とにかく細かく、丁寧に、そしてしつこく、指導することができるんですね。で、結局は指導の成果っていうのは、このしつこさがあるかどうかだと思うんです。自分の経験からね、十数年こうやってきて、絶対にこれは習得したらチームが強くなるんだと。まあ、これはぜひやりきってくれと。ね。で、そのための姿勢はこうで、ポジショニングはこうで、ね。こういうふうにやるといいんだぞと。で、君たちはまだここだから、このね、あともう50センチ頑張れ、みたいな、こういう細かくね、しつこく指導できると、やっぱり成果は上がるんですよね。ただそれが、まあ、目新しいものを、掴んで、すぐにじゃあやってみようと。本で読んだものを、今日の体感でやってみようという程度であれば、やっぱりそのしつこさが生まれないんですよね。なんとなく聞いたと。なんとなく良さそうだと。とりあえずやってみてと。で、よくなんかコートの中で、なんか起きてもですね、先生これ、この時どうするんですかって言った時もよくわかんないし、なんかこうしつこくできないから、なんとなく成果も上がらずに、じゃあやめようかっていうふうになっちゃうと。まあこれはあんまり良くないので、やっぱり、いろいろ理想的にはあると思います。ゾーンはやった方がいいとかね、速攻はやった方がいいとか、スクリーンやった方がいいとかね、もっとパスの練習した方がいいとか、いろいろあるんですが、結局は自分の得意なものを指導するのは一番成果が上がるというふうに私は思うんですね。なので、まあ、目新しいものにすぐ飛びついてもダメで、やっぱり自分の経験の中でちゃんと自分がね、信じたものになって、こだわれないとダメだということを思います。ちょっとね、まあ、伊沢先生の、コメントと、内容が少し違うかもしれませんが、やっぱり、コンセプトがあって、バウンズパスだとか、その炎のディフェンスだとかね、そういうこだわりを持って指導されている伊沢先生は素晴らしいなというところから、結局は得意なものを指導するのが一番しつこくできるので効果が上がるよと。ね、結局はその指導の内容じゃなくて、その内容というかコンテンツの内容じゃなくてね、コンテンツそのものじゃなくて、いかにやりきるか、しつこくやるかっていうことが一番大事だなというふうに思いました。ということでですね、今日のテーマは、結局は得意なものを指導すべきということで、いかがだったでしょうか。今日の放送がちょっとでもね、面白かったら、ぜひいいねのボタンを押して応援してくださると嬉しいです。また、チャンネルのフォローをしておいていただくと、このチャンネルがね、どこのチャンネルかわからなくなる前に、押しておいていただくと、また明日の放送を聞きやすくなりますので、ぜひチャンネルのフォローもしておいてください。お手元そのままでお願いしますね。コメント返しいきたいと思います。ということでありがとうございます。まあ、ボイシーの方でね、いただいているコメントを読み上げていきますが、ちょっと待ってくださいね。コメントを今出します。でね、コメント、実はね、ちょっと雑談しよう。ボイシーの方で、視聴維持率、リピーター率みたいなのがあって、私の、まあ今、ボイシーのフォロワーさんが1332人かな？ありがとうございます。こんなにたくさんの方に聞いていただいてね。で、リピーター率みたいなのがあって、ボイシーの方からですね、リピーター率65%超えたらすごい、素晴らしいですよってことなんですよ。65%超えたら素晴らしいですよっていうふうに言われていて、で、私はその数字をいつも頭の中に入れてるんですけど、実はですね、私のチャンネルね、リピーター率81%なんですよ。 本当にありがとうございます。本当に1回聞いていただいた方は翌日も聞いていただく率が8割っていうね、これすっごいことだと、多分相当上なんじゃないかな。65%いったら素晴らしいって言われてて、で確かに始めた当初は 50% 台だったんだけど、まあまあいいかなと思ったら、ついにですね、右肩上がりでついに昨日81%超えまして、ほとんどの方がリピーターになっていただいているということで、本当にありがとうございます。まあそんな、チャンネルになってるのもですね、いつもコメントいただいてる皆さんのおかげということで感謝してます。昨日の放送は、モヤモヤは自分のせいにしようというですね、悩み解決の話をしました。ぜひこれ聞いてない方はこのチャプターのリンクから聞いてください。では、影島さん、おはようございます。まさに0秒思考要約のような放送で頭が整理できましたということでね、ありがとうございます。また井上さん、0秒思考まだ読んでないので読んでみます。早速注文しましたということで、ぜひぜひ0秒思考読んでくださいね。影島さんはもう一度読んでみようと思いますということで言っていただきましたけども、0秒思考おすすめでございます。なおさん、まさに昨日モヤモヤな練習だったのでタイムリーでした。なるほど。栄養メモ書きからトゥードゥーリストで頭がクリアになりましたということでね、ぜひメモ書き続けてくださいね。ヨシキさん、練習後の帰りの車内でモヤモヤ感、スッキリ感を毎日ボン、音声メモを取り、音声メモ、はい。翌日の練習のテーマに入れながら PDCA を繰り返してますと。朝の通勤の45分間は三原先生のボイシーの時間と音声コンテンツばかり頼っているので、栄養メモ書きに取り組んでいこうと思いますということでね、はい。ぜひぜひぜひ。1時間1冊読書&メモ書きをチャレンジしてますということです。ありがとうございます。トライさん、バスケのことももちろんですが、他のことももち、すごく役に立ちますと。ふと話すときがあれ、これ三原先生のパクリということだから、ことすらありますと。いうことで。はい。まあ、いろんな話ね、なんかこう参考にしていただけると私も本当に嬉しいので、トライさん、これからも聞いてください。ありがとうございます。すいません。宮崎先生、練習のモヤモヤもあるのですが、今、3年生担任で、今、三者面談期間です。あ、忙しいですね、それね。結局、頭の中が仕事、いろんな仕事がごちゃ混ざって大変なので、メモでしっかり整理したいです。今日も良いお話ありがとうございましたということで、三者面談前に1分、この子に対して何をね、お話しするか、どんな面談にするかみたいなの1分メモ書きすると、スッキリするかもしれませんね。よろしくお願いします。みなけんさん、0秒思考読みました。言語化大事だなと思います。赤羽さんの本たくさん注文しましたということで、ありがとうございます。ね。あんまりこの放送で紹介してないですけど、一番新しく出た、7日間で作る事業計画書かな。あれチーム作りに役立ちますよ。はい、すごくいいと思います。ぜひ読んでください。最後、徳さん。私の公認の男子コーチが生徒たちに人気があるんです。バスケットの知識や生徒たちのコミュニケーションもうまいです。それを見てやっかみという気持ちがないわけではなく、もやもやしましたということで、なるほど。正直な気持ちのアウトプットありがとうございます。はい、ぜひメモ書きしてみてください。はい、ということでありがとうございました。明日もね、ぜひぜひ聞いていただきたい。できるだけ朝6時頃にアップしたいと思います。それからバスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しています。今日は木曜日ですね、質問を受け付けるという回をやりたいと思いますので、もし興味のある方、悩んで悩んでしょうがないと、誰にもチーム作りのことを相談できないという方は、ぜひ研究室の方入っていただいて、三原に質問してください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。